今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、6月半ばと言っていいでしょう。今日も、夕方5時から生放送でお届けしているんですが、35度を超えたんでしょうか。もう本当に暑いなというところなんですが、こう錦市場を通って、それで寺町通りをこう北に上がってくると、もう日本の方に全く合わないという、まあちょっと困ったなと。オーバーツリズムどのこのっていうお話もありますが、こうやっぱり住んでる身としてはちょっと外国の方は多いかなみたいな、そんな気はいたします。さあ、この暑い京都で温かい心温まるお話を今日はお届けしましょう。富岡の風に吹かれて、駅前人生不動産、を牧野出版から、つい先日、上司されました藤田、智之さんにまずお越しいただきました。牧野出版から、上司されたんですね。そして牧野出版代表取締役佐久間健一さんにもお越しいただいております。お二人こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こうどうですか、この京都の暑さいかがですか、藤田さん。
まあ、もともと仕事で2年ほどいたことがありますので、はいはいはい、まあ、こんなもんかな
って。あ、こんなもんかなって。そうですね。こう大阪の、まあ、南大阪、サウス大阪にお住まいと伺っておりますが、あの気温としてはどちらが過ごしやすい？
やっぱり京都の方が暑いですね。
あ、京都の方が暑い、はい、緑が少ないからということもあるかもしれませんね。
それもあるかもしれないですけど、やはり盆地ということですかね。夏は暑くて冬が寒いっていうのがもう素直な印象です。
あ、そうですか。はい、ありがとうございますなんですが、さあ、この富岡の風に吹かれて駅前人生不動産という、本を牧野出版から上司されたというところで、富岡って聞いたことありますね、佐久間さん。
そうですね、まあ、僕らは富岡高校ですか、あのダンスで有名な。
有名ですよ ね。全国大会に結構出て、ええ、あの CM なんかにも出ておられるんじゃないですか。
で、あそこだ、で女優で今リッカちゃんですか、
はい、
活躍してますもんね。
あ、そうなんですか、ええ、そこまでは知りませんでしたそうですか。ですね、藤田さんはこの富岡あたりのこう馴染みのある。
そうですね、もう生まれも育ちも、はい、まあ、あの堺市の現在東区にあたる地域なんですけども、
ええ、
あの地名としては残念ながら残ってないんですけども、もともと1962年まで富岡町っていう町があって、
はい、
で、まあ、私は67年生まれですので、私が生まれた時もすでに堺市に編入されてたんですけど、その富岡という地名が全く住所から消えていて、ただ出身の小学校中学校は富岡小学校、富岡中学校だったので、
はい、
まあ、なぜ富岡という町がの名前が消えたのかなっていうのは子どもの心にずっと不思議には思ってたんですけども。
ああ、そうですか。今そうすると富岡という、まあ、元の地名が残ってるのは富岡高校、
富岡高校、富岡中学、それと
富岡中学はあるんですか。
富岡中学っていうのもあります。
ああ、そうですか。
私の出身校です。
ああそうですか。よかったですね、まだその学校の名前として残って。
そうですね、もう逆に言えばそれぐらいしか残ってないっていう感じですね。
さあ、
あと小学校と、
はい、この駅前人生不動産、こう上司、初めての上司、こう上司って、あの佐久間さん、
はい、
出版じゃなくて上司って出版と 違いがあるんですか。
いや、まあ基本的には本を出版することを上司ってまあ言い方しますよね。
そうですか、
はいはい、まあちょっと気取った言い方かもしれないですけれども。
本当ですね、はい、藤田さんはこのご職業は不動産業を営んでおられるんですよね。現在のご職業は何ですかと言われたら、
現在は不動産会社を営んでます。
その藤田智之さんがこう初上司というところで、なぜこの出版しよう、本を書こうって思われたんでしょうか。
まあ、もともと本を文章を書くのがすごく好きでしたので、
はい、
まあ、趣味の範囲内でこう小説を昔から書き溜めはしてたんですけども、
書き溜めていた。
ただまあ出版会社って、まあ私の素人の常識では、
はい、
東京にしかないっていうイメージがあって、
は
い、で私生まれも育ちも大阪で、まあ、自分から探そうという努力もしてなかったですけど、
はい、
出版会社の方との出会いっていうのが今まで全くなかったんですよね。
意外と難しいというかないかもしれませんね。
特にね、東京で働いてたらいざ知らず、はい、大阪だとなかなか出会う機会もなくて、で、まあ、この不動産会社の仕事をしてちょっとご縁があって、この京都の方に2年ほど仕事に来てる時に、はい、まあ、あくまでも不動産の仕事としてたまたま牧野出版の佐久間社長と名刺交換をさせていただくご縁に恵まれて、であくまでも佐久間社長はその時不動産会社の人間として私を見てはったんですけど、はい、私はもうその出版会社っていう名前にもう気になって気になって、
はい、
もう本業そっちのけで一度食事に行った時に、
はい、
本を僕が書いた文章を一回読んでみてもらえませんかと申し上げたのがそもそものきっかけです。
そうなんですか。小説を書くそういう、講座っていうか、
はい、
知り合いの京大出て今九州にいる、40代の若者が小説の講座に今行ってるんですっていうのを聞いて、うん、っていう。意外といろんな賞を受賞される方、最近若い方多いですよね、
う
ん、
まあ、多いですね確かに、はい、
藤田さんもそういう、大学時代から小説を書いたりされてたんですか。
あくまでも趣味の範囲内です
けども、趣味の範囲内で、
はい、一度そういう賞とかそういうのに応募をしたことは実は一回あるんですけど、
はい、
もう剣もほろろに何もかすらなくて、
はい、
もうそれでそのまま、まあ、自分にはどうせ無理なんやろうなと思って、まあ、諦めてたんですけども。
そうですか。それをこう続けておられたらひょっとして今頃なんかのこう有名になってた可能性もなきにしもあらずって感じですねで佐久間さんに初めてその文章を見てもらったということなんですが、佐久間さん最初の印象いかがでしたか。
そうですね、最初、まあ、読んでほしいって言われた時に、
はい、
まあ、僕らは仕事柄、まあ、そういう依頼は多いんですよね。ちょっと読んでくださいとか書いてみたと。
そうなんですか、はい、
でも大抵、まあ、正直なところ、まあ、プロから見たら、まあ、趣味に留めてた方がいいよねみたいなレベルだったんですけども、
はいはい、そうは言わないけれども。
そうですね、はい、で藤田さんからそう言われて、まあ、はい、そんなもんだろうと思っていて、まあ、箸にも棒にもかからないもんだったらどうやってね、
はい、
まあ、傷つけないで公表しようかなと思ってたんですが、なかなか書けてるなと思ったんですよね。まあ、ちょっと偉そうな言い方をすれば、とりあえず小説にはなってると。
ほう、
まあ、そのままね、プロの作品としては全然ダメだけど、でも小説になってるなっていうところはすごい感心しましたね。
あ、そうなんですか、うん、はい、そんな風に言葉で、
まあ、そのまんま言っていただきました。
あ、そうなんですか。そしてこの初めての上司に至るまで、佐久間さんがフェイスブックに書いておられたと思うんですが、結構大変な道のりだったという感じのことを書いておられたのではないかなと思うんですが、こうどうでしょうか。この一冊の本になるまでにどんな苦労があるんでしょう。
まあ、そのあたりは藤田さんに聞いていただければと思うんですが、はい、僕の方から言えば、はい、まあ、大体それ今400枚弱の、まあ、中編が4編入ってるんですけども、
はい、
おそらくこの10倍近く書いてはいますよね、最低でも。
はい、
要するに4000枚ぐらいは書いてるんじゃないですか、
藤田さんが、
はい、でも何度も何度もダメ出ししてるので、
お、
まあ、一編あたり 4,5 回ダメ出しはしてますよね。
そうですか。
でもそのダメ出しの背景にももっと書いてると思うんですよ。
はあ、正直言いまして、正直不動産っていう、ドラマもあり、コミックがあったんですよね。
はい、そうですね。
正直に申しまして、この本面白い、はい、
ありがとうございます。
映像が浮かぶっていうか、すごく興味深く拝見して1回半拝読しました。
ありがとうございます。
はい、これは一体この皆さんに、ラジオ聴きの皆さんにどういう内容なのか、ちょっと藤田さんの口からご説明願いますでしょうか。
はい、まあ、一応、まあ、今現在本業が不動産会社ということもあって、
はい、
まあ、自分の経験してきた事実をに基づいて、まあ、ちょっと面白おかしく脚色をして書いた本なんですけども、まあ、当初書き始めた時に、まあ、書き直しの中でいろいろとあったのは、当然その本格的に勉強したことなかったので、まあ、まずは表現の方法とか、
はい、
基本的なところからのご指摘も多かったんですけども、うん、まあ、大きなストーリーの中では、当初最初佐久間社長からは、まあ、小説を書くなら悪者を書くと正義の味方と悪がいて、
はい、
で悪を最後に正義の味方がやっつけるっていうのが痛快で人には受けるストーリーになるよということを言われたんですけども、
はい、
あえてそこは私がちょっと悪者は作りたくないと、まあ、ちょっとした悪さをする人間はいるんですけど、最後は理由があって本当の悪者じゃないっていう、まあ、ちょっと理想に近い話かもしれないですけども、もともと私の信念の中にこの世に悪人はいないっていうのがちょっと自分の信念としてあるんです、
はい、
例えばこうひょんなところから仮に喧嘩になった相手がいたとしても、それは自分から見ると悪かもしれないですけど、向こうにも絶対言い分があるだろうと。裁判とかでも絶対10対0ってないですよね、
はいはい、
まあ、よほどの凶悪なのがあった、たまに10対0はあるかもしれないですけど、
でもそうなるには何かの理由が必ずあるはずだということですよね。
でそこをなんとかこうほのぼのと描き出したくて、
お、
自分がそれを、ね、仕事の中でやってたらよく、それは理想論だと、
はい、
そんな理想論で金儲けはできないと言われたこともあるんですけども、
はい、
そこは曲げたくなかったんですね。少なくともこの一作目には、これから書いていく本には悪者作るかもしれないですけど、でもそれをコンセプトにしたいっていうのをもうまず
素晴らしい
佐久間さんに申し上げて、
はい、
もうだったらそれでいきましょうと、その代わり難しいよっていうことは言われたんですけども、
は
あ、まあ、こうか不こうか、その文章を書くことには全然苦にならない性格なもんですから。
そうなんですか。
逆になんかこう久しぶりに真剣ゼミでも受けてるようなこう先生から赤ペン入りで帰ってくると、じゃあ次はこうしたら先生はどう反応するのかなとか、まあ、もう佐久間さんと の, そのキャッチボールがある意味楽しかったですね。
その原稿を佐久間さん、この第一話できましたってこう見せると赤ペンを入れて、
まあ、赤ペンはないんですけども、はい、でもまあ赤ペンに近い鉛筆でしたけど、でもやっぱりこうすごく丁寧にこう
ほぼ意味としては赤ペンですよね。
す、はい、
鉛筆でちょっと書き直し、はい、
もうそれがこう至る所にあって、もう逆に僕はあここまで真剣に読んでいただいたんやっていうそっちの感動があって、
はい、
今まで人にも見せたことなくてこう自己満足で趣味の範囲内でしか書いたことなかったもんですから、
はい、
ここまで読んでいただいたっていうのにすごく感動して、
ああ、まず読んでとして、
読んでいただいたっていうことに感動して、
はい、
だったらこの鉛筆で指摘受けてる通りのことをこう回答したら次はどう書かれるのかなとか、もうそれが楽しくなってきて、
いや、あ、すごいですね。
まあ、先ほどその10倍書いたって、はい、おっしゃっていただきましたけど、確かに書いたかもしれないですけど、
はい、
全然苦にならなかったです。
素晴らしい、すごいですね。その と心底悪人は作りたくなかったという信念があるんだというお話でしたが、それは藤田さんの何かこう経験によるものなんでしょうか。こういうことがあったからとか、なんか、何かきっかけとか理由とかあるんでしょうかね。
そうですね、それはあります。
はい、
まあ、あまり具体的に言うと語弊のある部分もありますけども、
はい、
まあ、やっぱり人間57年も生きてくると、
はい、
いろんな経験はしてきました。
あ、なるほど。あ、そういう嫌な辛い経験とか、こう一見悪そうに見える人とこう対面したけど実はという、何かすごく見る目を変えればとか、なんかそういうことがあったんですかね。
逆にやっぱり自分にも悪いとこあったんじゃないかっていう反省もありますし、まあ、ただ向こうにも絶対言い分があるんだろうというのは常にやっぱりあったので。
あ、そうですか。まあ、はい、あ、失礼しました。この本の第4話にも藤田さんが一番言いたいことがこう書かれているんではないかなと思ったんですが、その後はこの、後伺いましょう。
はい、
はい、藤田智之さん、そして佐久間健一さんにお話を伺います。佐久間さん、藤田さんってすごくやっぱり、まあ、応援したくなるっていう言い方大変失礼なんですが、やっぱりええー、人やなっていう。
そうですね、
そういうふうに一言で言えって言われたら、こわもてとも取れない風貌はされてるんですが、お話伺ってるとなんて言い方なんだろうっていう、それが正直な感想です。
そうですね、だから、まあ、僕らも原稿読んでいろいろ指摘しますよね。
はい、
そうするとそれを素直に受けて、
はい、
それ以上のね、回答じゃないけどもレスポンスをしようってする人と、
はい、
意外とやっぱりこうそこでめげちゃう人がいるんですけども、やっぱり常にこちらが指摘した以上のレスポンスを返そうと姿勢はありましたよね。
すごい。そしてこの初めての、上司となるこの富岡の風に吹かれて駅前人生不動産、はっきり言って面白いと最初に申し上げましたが、もう映像が浮かぶっていうか、ドラマを見ているようで、例えば、東堂さんええ人やなとか、この不動産屋さんの社長の東堂さんええ人やなとか、いろんなことをこう映像が浮かぶっていうか、そんな感じなんですけど、それはどうなんでしょう。感想としては物足りないですかね。
いえいえ、もう十分です。ありがとうございます。
そうですか。この寺町ホームズっていうちょっとした、小説もあるんですが、こう地名があるとなんか親しみ持てるっていう感じなんですけれども、この富岡の風に吹かれてという、 こう自分が生まれ育った、地名を使われたというのは、このお話の中もそういうことで満ち満ちているんでしょうか。
そうですね、意識的にはまあ、大阪堺市の舞台なんですけど、
はい、
まあ、堺の人が呼んでいただけたら、あ、ここはあそこやろうなって想像がつく程度には描写したつもりです。
ああ、そうですか。私もこう大阪で育った、何年間かは大阪で育ってるんで、いやー、なんかあそこかなとか、こういう地名がこの小説の中に出てくるっていうのは、その馴染みのある方にとってはすごくいいですよね。
リアリティが立ち上がってきますよね、そこの部分だけでもね。
そうですよね。あそこの駅ってそんなんやったっけとか、こう本当に身近に感じながら、読むことができると。そしてまさに今いろんなこの、社会で問題になっ っている社会問題がまさにここに登場しているっていう気がするんですが、それはこう意識的にそうされたんでしょうか。
まあぶっちゃけて正直に言うと、はい、そういう一番重要な部分は佐久間社長からアドバイスをいただいた部分は大いにあるんですけども、ただもっと社会を描写してみないかっていうことを言われた時にやってみたいっていうのはあって、
はい、
まあ、そこからまたキャッチボールが始まって、
はい、
まあ、特に第4章の根本的な第4章の根本的な柱の部分はむしろ佐久間さんと2人で作り上げたみたいな感じですね。
あ、そうですか、はい、まあ、この一冊の本が4つのお話でできていると、ちょっとそれぞれ、残り8分ぐらいなんですが、どんなこうお話なのか簡単にご説明願いますか。
あ、簡単に、第一章はもう本当に不動産の仕事とはこんなもんですよっていうのを、まあ、ちょっと読んでもらってる人もらう人に分かってもらいながら、
はい、
まあ、
いかにも不動産、
そうです、いかにも
業界の、あ、こういうことがあるんだねっていう話ですよね。
不動産の仕事ってお客さんの立場からすると、
はい、
賃貸も含めたら何らかの形で皆さん絶対に関わったことあると思うんですね。
なしでは、過ごせないっていうか、
もう衣食住の住の部分ですから、
はい、必ず関わりがあると、
関わり、
はい、
だから、まあ、そう、ただあまり専門的な用語とかを分からずに、
はい、
重要事項説明書とかも行々しく
結構あるんですよね。
読み上げても僕も常に仕事として読みますけども、
はい、
聞いておられる方は大概あくびして半分寝そうなことになるぐらい難しいことがいっぱいあって、はい、まあ、それをちょっとこう、まあ、この本読んでいただいたら、ああ不動産会社のに一度行って受けた説明ってこういうことかみたいなのをちょっと分かってもらえたらなっていう、
はい、それが、まあ、1話
ですね、はい、で第2話はまあ、先ほども言いましたちょっと誰しもが一番最初に経験する賃貸の部分で、
はい、
まあ、少しちょっと賃貸のことを書いて、
ええ、
で第3章は逆に一点売買のことの、まあ、ちょっと特に京都の街とかも多いと思うんですけど、日本の不動産って結構道が狭い、古い町ほど道が狭いとこ多いんですよね。
はい、路地って言いますよね、
京都だと。京都も多いですし、はい、これ堺も多いんです。
はい、ドン付きになってるとか、はい、で T 字路とか、はい、
まあ、そういうこうただそれを今売買するときに、
はい、
宅建業法とかでいろいろと建築基準法とかに基づいて建て替えるならちょっとずつ道を広くして、もう街として今やっぱ車社会ですから、
はい、
車を使っても、あるいは万が一災害が起こった時消防自動車とかが入ってこれるような広い道にしていくというのをちょっとずつは変化していってるんですけども、
はい、
まあ、やはり地主さんがいて昔からそこに住んでおられる方はなかなか道を広げるためにそういう再開発とかにもなかなか合意が得られないとかっていう現実問題もあって、
は
い、まあ、そういうのをちょっとこう面白おかしく物語にしたのが第3章ですね。
あ、はいはい、そして第4章
はもう先ほども言いましたけどちょっと柱の部分は佐久間さんからアドバイスをいただいて、
はい、
で最初さっきの話題でもありますけど、まあ、自分自身が今まで生きてきた中で、
はい、
ちょっと些細な誤解からやっぱり人とトラブルになったことをいろいろと思い返してみた時に、
はい、
やっぱりその時は盲目的やったけども冷静に相手の立場になった時に誤解もあったんじゃないかっていう経験に基づいてちょっとそれを不動産と絡めて、
はい、
書いてみました。
そうですか、
はい、
まあ、その社会の問題も描いた方がいいよというその佐久間さんのアドバイスもあって、最近はこう独居老人が多いとか、それから高齢者には部屋を貸さないとかいろいろある中で、そのこの、物語の、まあ、主人公と言っていい不動産屋さんの社長さんの藤堂社長のお友達がそういう人にもいろんな保証なくこう貸してらっしゃるっていう方が登場しますよね。
はい、
それは藤田さんの思いとも何かこう重なる部分ってあるんですか？
そうですね、思いとも重なりますし、はい、似たような考え方を持っておられる方と現実にお会いしたこともありますし、
はい、
大家さんとしてですね、
ええ、
でまあ今はそこまでは書ききれなかったですけど、法律からそういうのをサポートするようなシステムが出来上がりつつもあるので、そういう保証人とかをさ自ら探さなくても、まあ、例えば生活保護とかそういうところも含めて、まあ、行政がサポートされてるのもこれ自治体によっても違うんですけども、まあ、現実には一歩ずつですけどそういうのはあるのかなっていう気はします。
そうですか、はい、まあ、そういうこう あるあるっていう、こうそういうこういう不動産屋さんが近所にあったらええなとか、
そう、ね、
こう思いながら見ることができると。それからこの特に第4話は二条山というか二条山が、近く、これはもう奈良の方それから南大阪の方にとっては馴染みのある山、
非常に馴染みがありますね、
馴染みのある山が登場するというところで、うん、このその独居の方がその絵を描いてらっしゃったという、こう本当に映像が浮かぶっていう、そういうストーリーですよね。
そうですね、はい、
佐久間さんいいですよね。
いいですね、
映画にしましょうか、
うん、映画にしたいなと思うぐらいね、
まあ、いや本当にそうです、
はい、だからちょっと宇治田さん遠慮がちで言わなかったんですけど、基本的にこれ、はい、ある種全てに謎がまずあるんですよね。だからちょっと、
あ、そうですかね、
ハートウォーミング系の、まあ、僕はミステリーだと思ってるんですけども、
ええ、
最初に、まあ、ある謎がポッときて、
はい、
それが例えば、まあ、いきなりこう代理人で賃貸の契約に来る人とか、
はい、
まあ、いきなりなんかこうね、独居老人で亡くなる人が出てくるとか、
はい、
必ずまあ今社会の中である謎があって、それをどう解決していくかっていう、まあ、そこの中で先ほどおっしゃったように本当の悪人が出てこなくて、みんな悪さする人は出てくるけど、まあ、なんか事情があるんだろうなと、
事情が描かれてますね。
そうなんですよね、
はい、
でそこがまあ大阪の、ね、人たち の, その言葉が、僕セリフがすごくいいなと思ってるんですよね、
はい、
大阪弁がとても温かくて、
ええ、
あまり悪い人が出てこないのも、その大阪弁の言い回しがとてもね綺麗で、
あ、なるほど、
近頃なかなかこういう大阪弁の大阪の言葉をのね、
はい、
上手に書ける人ってそういないので、
そうですか、
いいと思いましたね、はい、そのあたり。
藤田さんはこの生まれ育った、堺、こう南大阪、こうご自身でこうどんな土地町だと思ってはりますか。
うん、まあ歴史はすごくあるんですよね。先ほど本で描いた二条山とかにしても、もう古くは聖徳太子の時代から登場する山ですから、まあ、私がその現在住んでる南大阪では、はい、聖徳太子の菩提寺になってるお寺さんがあったりとか、すごく歴史もあるので、
そうですか、
で人情味もあって、はい、
いい町、
いい町、
そしてい
い町です、
はい、この初めての上司出版ということなんですが、これからもどんどん書いていきたいなって思っておられますでしょうか。
もちろんです、
もちろんです。
もう第2作今執筆してます、
今執筆中です。今日も原稿持ってきました。赤ペン入れてもらおうと思って。
そうですか、それはちなみに言っていい程度のやっぱり主人公は不動産屋さんですか。
次は証券会社を舞台にします。
あ、なるほど、今時ですね、いいですね。わかりました、はい、これは皆さんぜひこの、富岡の風に吹かれて駅前人生不動産、なかなか興味深いです、ぜひ手に取ってみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。